やーね、てっちゃんさんが、東西線で抜きさんが出てるとかって言って。
多分ね。
多分ですけどね。出てないかもしれないですけどね。
うん。
なんかね、急に攻略とか言い出したじゃないですか。
何用ですか？
サードとスパ 2X の。
はい。
攻略の、実況というか、配信。
うん、教材ビデオみたいな。
あれ、今まで誰もしなかったですよね、あんな。
プロがやらないっていうのが一番やばいよ、
ね。いや、だから、政治。
そんな教えたら勝てんくなるやろ。他の人が使ったら。
この、ねえ、三つ組知らなかったら一生やられるからって、いう話をしちゃってたじゃないですか。
はい。
ブロッキングあるから、こう、回答出ないっていうのは、これ知ってる前提だからっていう。
うん。
両対応がいっぱいあるわけじゃないですか。
はい。
あんなん整理されへんかったら、普通にやってたらなかなか気づかないですよね。
うん。
ガードジャンプとか、ああいうの全くわかんないですよね。一生やられるっていう。あんなんを、なんか懇切丁寧に教えてくれ出すってやばいことしてるんじゃないの？
格ゲー主人公。
なんか
ま、お前らには無理だけどなって教えた結果。
いや、まあ、まあ、ね、ダブル昇竜拳のやり方とか、あんなに動画で丁寧に教えてくれた人っていなかったと思う。
ね。
必須テクニックとかに近いのにね、ほとんど。
うん。政治？
だから、その。
何、格ゲー野党なの？抜きさんは。
何ですかね。スパ 2X で、
うん。
投げ返し仕込むのとか、っていうテクニックとか、今更誰も教えないじゃないですか。
うん。
一生投げれない
よ。俺も知らない。俺も知らない。
あ、そうやったん、連打してたんやって。中足に、ね、中パンチ大パンチ仕込んでたんやって。
なるほどな。
中足、チュンリとかで中足入れたときに、
うん、
もう連打してるって。
あ、そしたらその中足が投げられた時に受け身が取れる。
そう、ゼロ踏みで投げられるじゃないですか。起き上がりに。うん、それが絶対投げ返しになるっていう。
優しいな。まあ、お前らには無理だけどな
って。これ知らなかったら絶対勝てないからって。言わなかった。あと、チュンリーでショーパンチピシピシって打ちながら、
うん。
気候拳とか打つのは、
うん。
やったことないやつってのが丸分かりやからって。
なるほど。
小パンチ打って、大気候拳とか出したら、
うん。
小気候拳の好きになるからって。
はぁ。
好きが増大するんだよって。
はぁ。
弾打つ前に出すのは絶対大パンチって。
なるほど。
大パンチ空振りから、章を打ったら、
うん。
正気貢献なのに、大のちっちゃい好きになるから、
うん。
すべてにおいて強いのよ。
なるほどね。
っていうのを言っちゃった。
だから、章
連打してたら、大も章の好きになっちゃうから、動けないよって。
うきさん、優しいな。
まあ、俺も昔やってたの、もうこれ、スパツ X 知らないの丸分かりだからって。そのバグ知らんっていうことは丸分かりだからって。
なるほど。
はい。怖いですね。
怖いですね。じゃあ、次の、モテラジで話す話題、ブタオさんが書いてましたね。
はい、ほう。
福井に行った話。
あ、これしちゃう？
これ、しちゃおう後半はブタオさん旅ば、みんな大好き旅話、俺も大好き。
で、好きなの？
好き。ちょっと横なっていい？
ああ、いいよ。あと、僕が重いブランケットになる。
ああ、そう、重いブランケット、今、目の前にある。
目の前にあるの？
そう、旅の話で、ちょっと余ったら、ああ、来週話すか、今日話すかぐらい。
あのね。
うん、福井、久しぶりじゃない？
ああ、わかる？
わかる。何がよ。わからんよ。わからん。
豚ちゃん、福井久しぶりじゃないって。
うん、わかる？
そうなんだよねって。あのね、案外だから、まあ、ちょっと、二日ぐらいあったんで、
うん。
福井に、のんびり行きたいなっていう、
うん。
気持ちが芽生えたのね。
ふつふつと。
ふつふつと。だって、その、なんでしょう。福井に行く理由って、まあ、大体において、秋吉、巡礼なのよ。
焼きサバは？
焼きサバはどっちでもよくて。
うん。
あの、福井市に行ってもあんまり焼きサバ、ないんでね。
なるほど。
まあ、福井市は、秋吉の本店と言われる1号店みたいなやつもあるし。
うん、聖地巡礼ですな。
もう、狭いエリアに3軒もあるから。
うん。
まあ、やりたい放題な面があるんです
けど。電車で行ったの？
あー、ええとこ聞いてくれましたね。
何々切符とか使ったのかっていうのから話して。で、どういう手順で行ったのかもしれない。
その何々切符っていうのは、広島行くときに使いました、みたいな話しましたよ。
なんで、秋の優雅に切符みたいなやつだよね。
そうそう、秋の乗り放題。
うん。
そやけど、今回は、ただただあの、チケット屋で、安いチケット買っていただけっていう。
福井行きのチケットとかってあるんだ。
在来線の切符の回数券を、誰かが売り払ってくれてるわけですよ。
うん。
僕に福井に行けみたいな感じで。
いくら？
3,000 円ぐらいかな。
ほうほうほうほう。
片道3,000円、より安かったかもしれん。
もしかしたら
2,000。
マジか。それは、寝屋川駅からどんなやつ行くの？
そこ、から聞いてくれるか。
ブタさん結構流すけど、
うん、
あ、で、そして駅名は都道府県行ってから駅名行ってね、わからんから。あと何分ぐらいかかるとか。
大阪駅からなんですよ、もうほとんどそういう。
ああ。
電車って、寝屋川とかからは自力で大阪駅まで行けってことですよ。
まあそこは、まあそういうことね。
で、
でも、寝屋が上の方だから大阪駅近いよね、き
っと。上って。で、別に京都から行ってもええねんで。ええねん。
あ、そうなの？ 2 は京都から行く？
もし、本当に寝屋川市スタートで最短距離とか最速でっていうこと考えたら、
うん。
僕、東行くときは常に京都なんで、最速。
トリックとか何も使わんかったら、京都から。
そう、最速で行く場合は京都やし、
うん。
怠けたい時は大阪。
え？最速の方がいいんじゃない？
いや、だって、常に、だから、てっちゃん言ってるのって、どんな遊びでも何でも、最大コンボ決めへんかったら、全部意味ないでしょみたいなこと言うのと一緒やん。
決めれるときは決めようよ、最大コンボ別に。
いや、ガツガツしすぎっていう意見もありません。
ええー、
だって。
例えば、うん、学校行く道、最短で行くよね、毎回。絶対寄り道しないよね、
でもそれって遊び心っていう面では？
あ、そういう概念が俺にはなかったか。
あ、常にガツガツしてたの。勝ち合い
ガツガツしてたみたい。今気づかされた。
言うと余裕をあえて。
余裕がないんだろうね。
無駄を楽しむみたいな。
だから、
うん。
乗れなかったバスとか電車とかがあったときは、
はい。
ああ、じゃあちょっと歩くねっていうのは全然いいのよ。
うんうんうん、
いいさ、たまには歩いてもみたいな、
うんうん。
そういうことでしょ。
でも、もうあえて、その、最速 最速は目指さないっていうやり方もあるんで。
はあ、大人の余裕ってやつか、それは。
それはなんか様々な理由で京都まで行くと余計にお金かかるとか。
うん。
そこまでキワキワに、なんちゅうの、1時間早く福井に着いても特に、早朝すぎるでしょとかっていう話もありません？
なるほどね。でも電車乗るときは。
2番でもいいとかっていう、2番でもいいっていう。
電車乗るときはこれ、俺は電車のそのサイトみたいなの検索で、スマホでね、はいはい。やるから最速以外乗らんから。
あ、でも、でも最速っていうのは僕言うてんのは、自分が乗れる一番最初の電車ってことですよ。
ああ、そういうことね。いや、わざと遅く行くのかなと思った。
朝6時とかで、6時に京都出発みたいなのを目指すのかどうかってことですやん。
ああ、なるほど。
それは例えば、これが東京行くとかっていうことになったら、
うん、
最大を狙った方が向こう着くのも早くて楽になるしってなんでかって言ったら9時間とか10時間かかるわけじゃないですか。
うん。なんで鈍行限定なの？
いや、そういう乗り換えとか、あ、でも新幹線でもいいですよ。
待って待って、最速なのに最遅っていうのが新しいね。
うん。でも、最遅がゆえにスタートで稼ぎどきたいみたいな発想もあって、
うん。
もう一つ言ったらですよ、
うん。
僕が一番カツカツしてた時って、
うん、
東京行きの新幹線も始発乗ったからね。
え、どういう意味？めっちゃ早いってこと？
はい。
マジか。
だから、18切符で在来線で行く感覚で、
うん、
京都まで行って、僕の住んでる寝屋川から京都が最速やからっていうことで、
うん、
京都で乗れる一番早い、だから6時とかの新幹線に、乗って東京行ったもんやから、
うん、
東京着いて8時台ですよ。
うん。
え？ってなりません？
なる。
これって大阪でぼやぼや、ちょっと早起きしたな、みたいな時間の可能性すらあるわけじゃないですか、8時なんていうのは。
うん。
その時点で、東京駅に着いて、あー、さてどこ行こうかなって言ってるって夢みたいでしょ。
夢みたい。
まだ夜行バスとかで行って6時とかに着いたみたいな話やったら話がちゃうで。
うん。
そらね。でもそれって眠たいじゃないですか、絶対に。
うん。
眠たいし、しんどいじゃないですか、夜行バスなんて。
うん。
じゃなくて、大阪で確かに目が覚めたはずやのに。
うん。
大阪から東京まで移動して、なお8時って。
なるほど。
でもそこまでせなあかんかっていう、それって初心者に最大コンボを意地でも決めるみたいな、かなり難度の高い。
で、決めなかったらもう意味ないみたいな。
そうそうそうそうそう。いや、いいやんって、そこそこでって。
うん。
どうせ死ぬんだしって。
ダメっていう。ダメ。意味ないって。
足払い波動ぐらいで、もう相手死ぬんやったらそれでいいやんっていう。
ダメっていう。まあまあまあ、その辺は置いといて。じゃあ、大阪駅から、
はい。
何線に乗ったんですか？
ああ、よくぞ聞いてくれました。
ああ。
東海道線ってやつですね。
ほう、これは結構レアな電車。
いや、むちゃくちゃメジャーなんですけど、
超メジャー。
日本で一番メジャー。
マジ？日本で一番メジャー山手線だと思う。
なんでやねん。いや、まあそうかもしれんな。
一番人乗ってんじゃない山手線が。
人は一番乗ってるっていうのをメジャーとするならば。
あ、でも知名度だったら東海道なんだ。
え、なんでしょうね。その、一番太いっていうの。
あ、太い。太いっていう言い方がいいな。
大動脈っちゅうの。
ああ。
もう何しろ、東京と大阪を結んでるわけだから、東海道線っていうのは。
まあ、日本の流脈か。
だから新幹線とか除けば一番東海道本線に乗ってますって。
うん。
誰に誇ってくれてもいいと思うよ。僕はね。
そんなに？
で、それで滋賀県、米原まで行って、
うん。
米原からてっちゃん風に言うと上に上がっていくんですよ、琵琶湖のところ。
米原っていうのは滋賀県ね。
そうそうそうそうそう。
大阪からすぐ滋賀県に行くんだ。
京都通過してね。
それも行ってこもらんと困るよ。
だからさっき言ったの、京都スタートやったら最速って。
大阪に行くわけね、一旦。あ、じゃあ京都に行くんか。
そうそうそう。
大阪行きから。東海道線乗って。
京都スタートっていうのは、その JR に乗らずに、
うん。
いきなり、だから、京阪を利用して、京都をついてしまおうと、最初に。
うん。
だって結局、僕なんかは京阪を使って一旦、大阪駅に向かってるわけやから、
うん。
それを逆に移動すればいいんじゃないっていう、どうせだって東に進むんやったら最初から京都を目指せよっていう、な、本当にカツカツなんですよ。
なるほど。
でもそういうことしないから、
うん。
この場合は、あの、大阪から京都を通過して、
うん。
で、滋賀県に行きまして、滋賀県のあの、琵琶湖のところをぐるっとこう上がってって、で、敦賀まで行きますと。
敦賀は、まだ滋賀県。
福井県。
あ、すぐなんだ。
まあ、てっちゃんのために、その、沖縄の人向けに言いますよ。
はい、お願いします。はい。
大阪府から京都府に行って、
うん。
滋賀県に行って、
うん。
ドラクエ風に言うと、その上が福井県なんで。
上に行くよね。
はい。
上に行って、右上に行く。
まあそこがもう海。
何分ぐらいかかる？
分。
何時間？
まあもう4時間もあればその福井まで。
結構かかるね。
3時間ほどで、敦賀まで行けるんですよ。まあ。
最大決めたくなる時間帯じゃない？ 4 時間って。
で、その敦賀で、敦賀っていうのが、まあまあな街なんですけど、そのハブになってる、うん、どちらに行くの分かれ道ですよ、敦賀が。で、そこでどっちにしろ乗り換え多いんですけど、今回も乗り換えあったな。うん。で、そっから、その福井県最大の町である福井市に向かうんですけど、
うん。
その県内移動で1時間。
めっちゃ時間かけるね。
いや、これは、いや、内地では当たり前ぐらいの移動ですね。
内地はちょっと時間多いんだね、沖縄より。
そうそうそう、沖縄時間って言うでしょ。あれ、短いんですよ、沖縄時間って。
やっぱ天皇、いなかったから。天皇いなかったから。
ターボ2ぐらい。
うん。
かかってるんで。な、今ので僕の取った工程分かりました？
はい。
あの、琵琶湖の湖西線という
手。うん。
ガーッと上がってって。んで、敦賀行きまして。
うん。
で、敦賀から、しょぼい電車に乗り換えて。
うん。
もう、2両とかそういうやつですよ。
何線？
これが北陸本線。
これはもう、知名度めっちゃない。
あのね、日本海側は、
うん。
全部マイナーやと思ってもらったらいい。
でもなんか、めっちゃなんか変な魅力ない？日本海側って。
これマイナーの魅力でしょ？言うたら人の来ない。日本海側。
俺全然行ってないんだよね、日本海側。
でしょ？
うん、行きたい。
下ばっかりでしょ？
下ばっかり、上に全然行けてない。
東京も太平洋側でしょ？
うん。だって、兵庫の魚住とかも、あれだもんね。瀬戸内海だっけ。
うん。そっから太平洋に繋がっていくわけじゃないですか。
うん。
太平洋側、もう太平洋側すぎると、
うん。
例えば高知県とか、
うん。
和歌山県とかやったらマイナー扱いされちゃうし、最低時給も安くなっちゃうんですけど、
うん。
静岡とか、東京とかってなったらちょっと日が当たってる感じがすごいじゃないですか。
確かにな。
まあでも静岡は、その新幹線のせいですけどね。
沖縄に新幹線走ってないのが悪いね。
あの、トップを狙う時代にも走ってんのにね。
ほんとよ。
今まで行くのにね、新幹線で。
でも宇宙新幹線みたいなのもあるじゃん、あれ。宇宙エレベーターみたいなやつ、
うんうん
うん。あれも早く作ればいいのにね。
まあとにかく、日本海側っていうのは、
うん、
最低時給が安いんですよ。
なんか寒そうなイメージあるしね。
寒いし、雨もよく降るし。
うん。
だからみんな、
でもね、謎がいっぱい秘められてそう。
島根県、鳥取県、福井県、で、石川県、
京都の上の方とか。
富山県、新潟県とか、秋田県って言ってたら、
うん。
もう寒さに打ち震えそうじゃないですか。
うん。
そしてここの、なんかあの人口推移とか、なんかいろいろ考えていくと。
限界集落ってやつか。モテラジスラックの方が人が多いとか。
いやいや、それひどいやろ。ひどすぎるよ。でも、鳥取県とかっていうのは一番人口がないとこですしね。
なるほど。
なんかいろいろとこう、優遇されてないし、交通の便も悪くなってるわけですよ。
うん。
うん。で、福井とか、福井行きますとかって言ったら、何しに行くのみたいな。
ひどくない？
金沢まで行ったら意味があると。
何があるの金沢には。花の刑事？
そうそうそうそう。加賀百万石とか、百万。
刑事に加賀の国は似合わへん
そう。あの、百万さんっていうあの、キャラクターもいますしね。
なるほど。
ところがあの、福井と来たら恐竜なんですよ。
なぜ？
福井ラプトルとかそういうのがいるっていう。
はあ。そういうのがいるんか。いたんだ、昔。
そうそうそう。昔いたとされてるのね。で、
あ
の。
いいじゃない。
いいじゃない、ニコって。
ニコ、やるじゃない、みたいな。
あの化石とか出たらしいんですよね。
いいじゃん、化石。恐竜とか化石とかって。
だから、今、福井の推しって、その、秋吉とかじゃなくて。
恐竜？
恐竜王国とされてるんですよ、福井って。
ほー。でもその、いいじゃない。
恐竜王国を見に行こうっていうやつも、そんなにいない一方で。
マジ？
せやけど、もう福井の駅、その敦賀にしても、福井にしても、ベンチに恐竜座ってますからね。
強そう。
メガネかけた恐竜とかが座ってて、むっちゃ怖いんですよね。
おらついてそう。
存在感が半端なくて、
うん、
もっと言ったら、その JR 福井駅あるじゃないですか。
うん。
降りたら、その福井ラプトルとか、
うん、
もっとでかいなんか福井サウルスみたいなやつがいて、
うん。
うーんとかって言ってる。
はあ、ていうか、さっきね、
うん。
武藤さんが福井に行くって言ったら何しに行くのって聞かれるのすごく嫌だね。はい、なんかそう言われるのめちゃくちゃ嫌な感じする。なんか、どこどこに行くよって言ったら、ああ、うん、マジ楽しそうとか。
うん。え、何しに行って。
なんか、人生面白くなさそう、そういうこと聞く人。
福井ってなんかあんのって。
なんかムカついてきたわ。
で、てちゃんそう思ってるじゃないですか。
うん。
で、あの、まあ、とりあえず、着きましたと。
うん。
で、その、相変わらず、福井ラプトルとかそういうの怖えなって。
うん。
もう夜とかでもずっとゆっくり動きながら、
うん。
とかって。
はぁ
ーそうそう、あの、暗闇の中ででかいやつがゆっくり動きながら、時々うなり声を上げる。っていう福井の駅前の情景がすごい好きなんですよ。怖くて。
やばいね。
むちゃくちゃ怖いんでね。
修羅の国だね。
そうそうそうそうそうそう。で、あんな奴がもし自由奔放に歩いてたら、死ぬんじゃないかって人が。
死ぬよ、恐竜だもん。
割と原寸大に近い形で作ってると思うんですよね。
で、ブタオさんがそれでベビーシッターだったら速攻だよ。
そうそうそうそうそうそう。
すぐ性の対象にされるよ。
で、駅前には、あの、秋吉駅前店がありますと、福井駅前店。
うん。
で、チラッと覗いてみたら、もう、満員よ。
やっぱ福井人気じゃん、福井自体が。
もう満員。もう、福井の人は秋吉しか行かん、みたいな。うん。で、とりあえず、ババアホテル予約してたんで、
うん、
ババンホテルに泊まるかって、その福井の片町っていう、むちゃくちゃ繁華街あるんですけど。
はい。
添え門町みたいなとこね。
めちゃくちゃ繁華街じゃん。
でも添え門町の規模があるわけじゃないよ。 福井で言う
と。あ、まあ、でも近いもんがあるんでしょ？
五右衛門町とかあの新地みたいなもんです、
ね。めちゃくちゃ繁華街じゃん。いや。え、でもね、宮崎市ね、五右衛門町と比べても宮崎市の繁華街の方が繁華街っぽかったよ。
あでも。
いや、同じぐらいかな？
スナックが一番多いって言ってましたね。
そう、日本一多い。
そうやったらなかなか見栄えするんじゃないの？っていうか、道広いしね、なんか。
広いし、だから、日本全国、どこ行っても面白いっていうのがよくわかる。
でしょ？
めちゃくちゃ面白い。
福井の片町とかも、その、もう、例えば、歌舞伎町とか行ってるやつに、
うん。
言わしたら、しょぼーとかって言うかもしれないんですけど。
歌舞伎町も行ったしな、最近。
でも、僕的には全然、いや、これぐらいね、あの、なんか、バーって店並んでて、夜の街って感じしたらいいんじゃないのって。
ねえ。カラオケとかね、書いてたらね。
そうそうそうそうそう。居酒屋とかあるし、たこ焼き屋とかあるし。
スナックあけみとかね。
そうそうそうそう。LGBT バーとかね、いろいろあるし。
わあ、進んでんな。
うん。なんか、もうそれだけで、それだけで、いや、だから、てっちゃんの言う通りで、僕、だからそういうとこ行くの好きってずっと言ってません？
うん。
まあ、楽しいんですよね、普通に。
楽しいよね。おって思う。
そう、おって思う。
飲み屋もあるしね。
なんかやっぱり。
なんかセンサーが光るとかいうか、ちょっと怖いもの見たさのところもあるけど、勇気を出してちょっと入ってみるか、みたいな。
そうそうそうそう。
あの、のれんの先にめっちゃ自転車が並んでるとかね。
そうそうそうそうそう、それ。
入りづらって
。板橋は僕がいた。なんですかね。北新地とかも全く行かないですよね。
北新地は高いからね。
でもそれがあの、なんちゅうの、地元感が逆に働いてるみたいなところもありません？
ああ。
情報知りすぎたがゆえに、あの、金縛りになってるみたいな。
じゃあ、寝屋川市最大の繁華街はどこ？
寝屋川市。
いや、寝屋川市何々とかってあるじゃん。
寝屋川市で一番、ああね
ー駅前やっぱり。
違うんですよ。
嘘。
駅からちょっと離れたところに。
うん。
あ、これ、寝屋川市って言うと、寝屋川市駅の話ね。寝屋川全体の一番の繁華街って言ったら、郡山なのかもしれないんですよ。
うん。
隣の駅の。で、郡山にも中にも飲み屋街がいくつかあるので。
うん。
じゃあ、あくまで寝屋川市駅の話するんですけど、
うん。
市駅からちょいと歩いたところに、なんかすべての人類に見捨てられたようなスナック街があるんですよ。
誰もいない。
そう、誰もいないっていうか、なんか、まだ人がいたって。だってそのスナック街が存続してるわけやからね。
うん。
で、そこもやっぱり昨今の、なんか、世間の流れに多少は、乗り遅れまいとして。
LGBT、BT バーとか。
そこまで。そうじゃなくて、立ち飲み屋とかが今までは全くなかったのに、うん、立ち飲み屋とか始めてみたりとかするわけですよ。
猫飲みとか。
そう。そこで、立ち飲み屋、まあ言うたら立ち飲みって最近安いのが流行りやから、みんな行くじゃないですか。うん、
はい。
その打ち捨てられたスナック街でも立ち飲み屋するとどうなるかと。
うん。
誰もいなくなるって。
ああ。
そして、あまりにいないから、うん、立ち飲みに椅子を並べて、
座り飲みができるようになって。
少人数の常連客が座って飲み始めるっていう。
マジか。
そこまでの飲み屋街があるんですよ、寝屋川市には、実は。
半端ないな。
半端ないでしょ。で、そこで。
そこが一番の繁華街なの、寝屋川市で。
違う。
え？あ、わかった。概念が違うんだ。俺と豚尾さんで、また。俺、駅とか。
うん。
那覇には駅がないから。
駅の周りが一番、だから、あれですね。泉屋とかありますね。
泉屋。
うん。
日高屋とか。
王将もあるし、あの、ケンタッキーフライドチキンもあるし。
もう大都会やん。
でもさっき言った飲み屋、スナック街とかがどこにあるんだって言ったら、その打ち捨てられたところがそうなんですよ。
なるほど。
だから難しい、
ね。まあ、かわいい子ちゃんと、ケンタッキーフライドチキンに入ればいいしね。
そう。だから誰もいなくなる、そのスナック街からは。でも、スナック街から誰もいなくなってんのに、 スナック街で存続してるってことは、
うん、
みんなで守ってるってことじゃないですか。
みんなでちょくちょく通ってたりしてるんだね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。でも、また一つ、また一つ火が消えていくわけじゃないですか。
うん。
ただの家になっていくんですよ、スナックが。
なるほど。その点、福井市の繁華街は半端ないと。
だってこれ、寝屋川って、ローカル次、なんで寝屋川市対福井県になったんだ
よ。いや、福井市よ。福井県じゃなくて福井市の話してるでしょ。
いや、だから福井県の福井市っていうのは大阪で言ったら大阪市とかみたいなもんなんで、寝屋川と比べられてもしょうがないんですよ。
マジ？
うん。まあ何しかだから、沖縄県那覇市みたいなもんですよ。
でも沖縄の宜野湾市とか浦添市とか。
うん。
そう。繁華街は結構繁華街よ。
まあ多少はね、他の市にも多少はあんのかもしれへんけど、
うん、
僕の知る限り、いや、例えば、オバマ市とかにもあるよ。なんか、うん、秋吉とか。
うん。
でも、あそこまでの規模の飲み屋街は、福井県内にはないんじゃないかなって、片町が多分最大なんじゃないかなっていう。
あ、なるほど。最大ね。最大取っていったわけね。
そう、最大取っていった。し、あの、秋吉の1号店もそこにあるんで、その片町に。うん、で、アパホテル。
どこにでもあるアパホテルが。
で、屋上にサウナついてますみたいな。アパホ、うん、屋上じゃないか。2階か。2階になんか
サウナ。一気に下がったんじゃない今、屋上から2階。
屋上にあるのは、金沢のアパホテルでしたわ。
あ、
う、あ、ん。2階、2階のね、なんか壁際に露天風呂が張り付いとって、
うん。
そこで一応外気浴できますっていう。
ほう。
で、タオルはお部屋から持っててくださいねっていう。
おこれ忘れた、やばいね。
そう、忘れた、地獄。地獄。
十箇条三つぐらい破りそうだね、一気に。
まあ、人のタオル奪うっていう方法もあるでしょうけどね。
もうね、それね、十箇条に乗せるまでもなくやばい行為だから、俺は奪われたけど、マジでやばいから。まあ、
ジャングル行為ですよね。
行為がなくなるから、本当に。
無防備なタオルがそこにあったっていう。
ぐじゅぐじゅになったタオルが。
ねえ、まあまあ、あの、僕行った時大概その今川焼き行くんですよ。
うん。
今川焼きで、あの、カレー今川焼きとか買うのが割と好きで。
うんうん。カレー。
はい。
そういう惣菜系の今川焼きもあるんだね。
というか僕、その福井県のね、駅から、片町行く途中の今川焼き屋さんしか今川焼き屋さんを知らないんですよ、実は人生で。
そう。
今川焼きっていうもの、そこでしか食ったことなくて。
うん。
だから僕の中では今川焼きってカレーとかってなってる。
はあ。大阪に行ったら回転焼きになるんだっけ？
そう、大阪は回転焼きとござそうろう。で、兵庫県はござそうろうが強いですよね。
ゴザソーローって言い方も面白いな。じゃあこのゴザソーローをね、はい、福井県まで持っていったら何になるのかが知りたい。
何にもならないゴザソーローのままですよ。
え、でも福井の人見せたら今川焼きって言うよ。
いや、言うかどうかわかんない。
いや、言うでしょ。
いや、わからんわからん。それやってないからわからん、マジで。だって、福井県の今川焼きやって、その駅から片町の間の、その一軒しか知らんもん、僕。だからそこが、いたんかもしれんの。福井県
より。福井でも呼び名が違う可能性がある。
福井県は別のお菓子が優勢かもしれんし。
今川。大判焼きはどこだっけ？
大判焼きがね、どうなんでしょうね。
沖縄は今川焼きっていうわけよ。
マジで？
うん。
じゃあ今んとこ、あれですね、沖縄と、福井県の駅前のそこが繋がりましたね。
沖縄は結構関東圏の言い方するから。
で、カレーある？
ん？
カレー。
見たこともない。
チョコレートとカレーと。
チョコレートも見たことない。あんこと。
あんこが。
バニラしか
ない。選べる。なんか、そこ。で、大体。
意外と関西系の呼び名しないよね。豚まんって言わんしね。
え、どこが？
え、沖縄。
でも、沖縄の文化っていうか、沖縄の人、関西めっちゃ来てんのにね。
そうそうそうそうそう。そう、あ、豚まんは言うか。なんて言うんだっけ、大阪は。
551の豚まん。
他は？
え？
え、なんか豚まんじゃなかったっけ、なんか呼び名が違うやつ。あ、だから蕎麦の、ほら、ハイカラ蕎麦とかタンキソーみたいなやつ。
肉まん、あんまんみたいな。
あ、そっか、肉まんだ。沖縄は肉まんって言うや。豚まんって言わんや。
大阪も肉まんも言うけど、うん、551の豚まんがあまりに強すぎて、551の豚まんって。
あ、だからそうなんだろうな。あれ、美味しかったな。
でしょ、551の豚まんって、なんかいろいろ肉まんとか豚まんとかその系をあちこちで試すんですけど、
うん、
なかなか牙城が破れないですよね。
これ、大きいもんね。
大きいし、そうやね。
今が焼きの中に入れればいいのにね。
王将の餃子ってなんか大きいじゃないですか。
うん。
あんな感じよね。
なるほど。
大きいなって。
餃子も、地域が違えば肉まんって言うかもしれんし。
あのね。
いや、一部の地域だけ言ってる可能性があって、餃子持って言ったら、あ、肉まんじゃんって。
あのね、最近なんか、ネパールの餃子っていうの、モモっていうやつがあるんですけど。
はい。
ネパールの餃子っていうのを、なんか2店舗ぐらいで食ったんですよ。
うん。
食って、まあ、うまいなと思うけど、食うたびに思ったことが、
うん。
え、これ、小籠包に似てないって。
ああ。
つまり、ミニ豚まんみたいな形しとるんですよね。中の具もそんな感じなんですよ。
うん。
食ったらうまいじゃないですか。そう、はい、そういうものって。
うん。
でも、餃子って。
いや、でも、ネパールの餃子って。
そうそうそうそうそう。でも、ネパールの餃子、しかも名前がモモで、別に餃子、え、でもこれはネパール語で餃子を意味することやったとしたら、もう逆らえないじゃないですか。
逆らえないな。
まあ、詳しくないからわからへんけど、どこの店でも、その説明文がネパールの餃子って書いてあって。
なるほど。
餃子も場所変われば、豚まんっぽくなんのかもっていう。
だってハンバーガーって言っても全然違うしね。
そう。あのね、スラッピージョーっていうハンバーガーもあるしね。
何それ、クラッシャージョーみたいな。
なんか、どこやったかな、なんとか州の郷土料理とかって言って。
郷土料理って言われると弱いよな。
スラッピージョーっていうのをみんな、この州の人たちは食ってるんだって。パンに、丸いパンに、ハンバーグみたいなものを挟み込んだ料理なんですよ。
それハンバーグじゃん。
いや、スラッピージョー。ハンバーガーじゃん。スラッピージョーは。しかも妙にうまいっていう。
なるほど。
え、パンに、こんなハンバーグっぽいやつ挟んでこんなに美味しいのって。ソースかかって
る。じゃあもう、やっぱり大判焼きも今川焼きも回転焼きもゴザソーロも言うわ。
だって回転焼きとかにはさして興味を示さない僕がよ。
うん。
そこの今川焼きのなんかカレーのやつとかって毎回買ってしまいそうになるもんね。
面白いよね。
うん。で、今川焼きとはここまでかって思ってしまう。舐めてたって。回転焼きのなんか亜種でしょうぐらいにしか思ってなかったのに。
あ、でも。
カレーって。
でも回転焼きは今川焼きの亜種でしょうって。
でも残念ながら、ああ、でも、ああ、ダメだって。で、片町行くじゃん。で、ホテルにチェックインして、
うん。
で、チラッとこう、アパホテルのなんか書籍とか見るわけですよ。
また?
じゃあ、アパ物語、ババア物語みたいな漫画が撤去されてて、
うん。
なんか、ババアの格言集みたいなやつに変えられてて、
うん。
めちゃくちゃしょうもないと。
アパパンガだけで持ってるのにね。
ねえ、聖書やのにね。で、まあとりあえず、最初の晩やし、はっちゃけるかって。
うんうん。
この、飲み屋街、出たら飲み屋街ですよ。もうど真ん中なんですよ、それ、ホテルって。
お
ー。で、こう、ネオンを見ながら、
うん。
やってくかって。
お兄さんどうですかって。
で、ちょっと目つけてたお店がありまして。
はい。
王将っていう。
王将じゃん。
でもね、将棋の駒の看板で、中華とかじゃないんですよ。
え、将棋屋さん?
将棋屋にいてもどうすんでやっていくかって言って将棋やるんや、パチンって。
パチンって。
遠征?
え?
遠征?いつから、いつから僕、将棋全員
やった。一勝って、一勝って。はっちゃけるかって。 ネオン浴びながら。
なんかね、その王将、なんか、福井に王将ないかなって調べたときに、
うん。
そういえば福井の王将そんなに行ってないなとかって思って、あったら面白いのになと思って、Google マップで調べたときに出てきたやつで、
はい。
釜飯が有名みたいなこと書いてあったんですよ。
釜飯？
え？中華の王将じゃなくて、これ、釜飯屋さんかなんかなんやって。で、は、何時だ ?8 時半に終わるみたいな、店が。
早いね。
で、時間的になんか、もう8時になりそうみたいな時間帯やって。
うん。
で、そういうとこで30分前ラストオーダーとかありがちじゃないですか。
はいはいはい。
で、釜飯頼んだらなんかすんごい時間かかるみたいなことも書いてあったから、その簡単な説明みたいな、うん、そのマップのところの。もしかしたら行ってももう終わりですって言われるかもしれへんし、釜飯とかはもう時間的に無理とかってなるかもしれんなとかって思いながら、
うん、
でも、まあまあまあまあまあまあ、ダメ元で行くのは悪くないやろうと思って入ったんですよ。なったら、なんか、店主のおじさんと常連みたいなのがカウンターで話しとって、
うん、
で僕が入ったらジローって
。
いや、あと30分ぐらいで、終わりなんですけども、いいですかって。
うわぁ、入りたくね
ぇ。あ、いや、ま、もう全然いいですって。ビール2本ぐらいとね。あと、なんか、
適当に見つかってくれる。
っていう。
はい。
ガラガラ。
なんか、この店、神っぽいねって。
そう。空気淀んでたねって、むちゃくちゃ失礼やんか。
はあ、あれだねって。窓とか閉めてんだねって。はあ。ああ、もういいです、いいです。
あとは自分でやっとくんで。
やりますから。と
まあまあまあ。もうチラって見て、瓶ビールと、あと、適当に見繕ってとは言わずに。
うん。
あ、こう、釜飯って言ったら30分くらいかかりますけどってやっぱり言われて。
うん。
で、閉店時間が結構、その30分くらいでみたいなこと言ってたから。
うん。
いや、ええのかなとか思って、いや、いや、待ってますけどって言ったらなんかちょっとおばちゃんが、若干ふくそうな感じで、じゃあ作りますわ、みたいな。で、釜飯いろいろあったんですけど、
うん、
その具がね、柿釜飯とか、なんかカニ釜飯とか、うん、そういうの嫌いじゃないですか。
え？嫌いなの？
鮭釜、だからそういうなんか、あれこれ、いらねえよみたいな。
いらねえよって、釜飯っつったら釜飯出してくれよ。
そうそうそう。っていう気持ちが僕の中にもやっぱりすごい強くあるから、そういうのって。特になんか鮭が食いたいとか、うなぎの釜飯が食いたいとかって入ってるわけじゃなくて、
うん、
漠然と釜飯が食いたいだけじゃないですか、こっちたら。
はい。
だったらなんか、揚げ釜飯っていうのあったんですよ。
揚げ？
だから、お揚げさんでしょうね。
はぁ、あ、ほら、釜飯揚げてんのかと思って。
そう、釜飯自体をフライヤーにドバーンって。
だって、揚げ釜飯っていう
か。フライ釜飯。
うん。
じゃなくてなんか、その、揚げ釜飯っていうのがあって、一番安くて600円とかやったんですよ。他の1000円とか。
安いね。
し、シンプルやし、あ、これがちょうどいいやと思って。
うん。
もうこういうのでいいんだよって。
うん。
で、揚げ釜飯ったら、はぁって。
はぁってまた。
うん。で、なって。で、時間かかるからなんか他にもなんか頼み張りますって。
うん。
早そうなやつ。じゃあ、なんでもいいんだけど、って黒板みたいなやつちらって見たら、
うん。
タコみたいなこと書いてあったんで。
うん。
そのタコが何なのか分からへんけど、タコって。
うん。
まあ、タコに、ね、悪いもんはなかろうと。
まあね、タコはどうあがいても大抵うまいからね。
そう。んで、釜飯は全然できないんですけど、タコが最初にポーンと出てきて、見たら、うん、なんか辛いね、 味噌で和えたようなタコの刺身みたいなやつやったんですよ。
うん。
うわあ、これ美味しいですねって。で、瓶ビールもトトトトって飲んで。
トトトトって。
って。そうそうそうそうそう。待ったら、その、店の主人と話してたっぽい常連の人が帰って、
うん。
あの、いよいよ僕一人になっちゃったんですよ。
ほう。
店内。
待ったなしじゃないですか。
おばさんがいて、あの、カウンターで、ニーズ割りかなんか飲んでる大将がいて。
うん。
もうしまい時ですわ。
はい。
で、釜飯を待ちながらタコをつまんでビール飲んでる僕って。
うん。
この店来たことありましたっけって。
うん。
いや、初めてです。っていう話したら、あ、初めてなんやーって。
うん。
いや、あの、揚げの釜飯とかって言い出すから、リピーターの方かなって。
うんうんうん。
思ったんだけど、初めてだったかーって。
ほう、揚げの釜飯はリピーターが頼むもんか。
そうみたい。なんか、ね、あれこれ、その、グーに目移りしたけど。
うん。正解引いちゃってたんだね。
あの、もうあれこれいらないよってシンプルに原点に戻りたいっていうやつが頼みがちっていう。ちゅうか、揚げの釜飯とか誰も、その、興味持たんでしょって普通はって。
うん。
それあれこれがみんな目移りするんでって。
なるほど。
はははって、あ、なかなか、いいセンスしてますね、みたいな。はーって、え、あの、福井の人って。いや、大阪からの単なる旅行者ですって。あ、普段福井にいないんやって。
うん。
え、なんで福井なんか来たんって。
ひどくない？ま、福井の人すら言うの、それ。
え、福井なんか、え、なんか見るもんあるって。
ひどない？
で、いや、秋吉とか好きでって。え、あんなのって。
あんなの？
うん。のためにわざ、いや、結構福井来るんですよっていう話して。
うん。
で、この店、あの、片町も結構来るし、その、秋吉で純系食べたくてっていう。
うん。
で、なんか気になったんで入りましたっていう話を。はーって。はいはい、あー、そうなんやーっていう話、ちょっとこう、あれこれしてて、その、そうやってる間に釜飯来たんですよね。
うん。
で、釜飯食ってみたら、これがなかなか美味しくて。しかもその釜飯の釜がなかなか、あの、今時ないようなアルミのね、ちょっと、いい感じの昔っぽい入れ物で、雰囲気も良かったんですよ。
うん。
で、その、あれこれ入ってない揚げだけのやつ、正解。
正解？
釜飯ってやっぱり米のうまさやから。
あ、そうなの？
炊き込みご飯じゃないですか、まあ言うたら。
ほうほうほうほう。
炊き込みご飯、あ、でも、てっちゃん、沖縄で言うところのジューシーじゃないですか。
うん。
あんまり具沢山のやつって好きじゃないんですよ。
なるほど。
そういう炊き込みご飯ってご飯が命だと思ってるから。
うん。
そういう意味で言ったら、その、ほんまに揚げだけのシンプルなやつって、僕の理想とする炊き込みご飯に近くて。
うん。
これ、美味しいですねっていう話したら。盛り上がって。で、メニューとか見たら、炊き込みご飯の他に、味噌煮込みうどんやってんのね、そこ。
うん。
味噌煮込みうどんって、名古屋のやつなんですよ。
ほうほうほう。
なんでこの店で味噌煮込みうどんとかやってるんですかって。
うん。
いや、うちの味噌煮込みうどんはね、かなりこだわっててね、って。あの、結構でも人によるかな、癖があるからねって。
うん。
まあ、好きな人は好きやけど、まあまあまあまあまあ、あの、揚げの、あの、釜飯よりもさらになんか。
人を選ぶ？
いや、でもあなたとかやったらどう言うかな、みたいな話してて。うん、ああ、確かにあの、味噌煮込みうどんって、 あの名古屋とかで食ってもなかなか尖ってますよねっていう話して、で、うん、だって名古屋のほら、山本屋総本店とか、山本屋本店とかそういうところで、特に山本屋総本店とかって、生麺から味噌で茹でたやつしか味噌煮込みうどんって言わんっていうぐらいやから、すごい硬かったりとかしますよねっていう話したら、
うん。
うん、なんで知ってんのって。
うん。
え、味噌煮込み、うどんおたなのって。
うどんおたなので
、実はねって。
うん、実は。
そのうどんの土鍋持ってきてくれたんですよ、そのおじさんがね。
うん。
山本屋って書いてあるんですよ。
ほう。
はって。
うん。
え、ここの味噌煮込みうどんってもしかして山本屋総本店のうどんなんですかって言ったら。
うん。
いや、修行したからねって。
修行
名古屋行って修行してきて、山本屋総本店の味を引き継いでる店やからね、うちはって。えって。
そんな。
なんで福井と本場、名古屋の味噌煮込みうどんが繋がんのっていう、びっくりじゃないですか。
うん。
しかもそこ別に山本屋本店ののれん分けとかっていう店じゃなくて、王将って名前なんですよ。
うん。
で、釜飯が有名とかって言ってるけど、実は山本屋総本店の味を正当に引き継いだ店や、とのことですわ。
うん。
まさかこのところで。
すごい、すごい奇跡的な出会い。
なんでこんな、まあ、言うたら悪いけど、なんで福井なんかと、何のつながりがあるんですかって言ったら、いや、話は長くなるけどなって。
聞きてぇ
昔、この片町っていうのは実は、織物とかそういう繊維の町やって。
うん。
その、繊維といえば、何やと思うって。
うん。
え、旗織りの機械とかそういうやつですかって、それやねんって。
うん。
その機械とかを作って、売ってるのが実はその名古屋にあって、
うん、
うちは父親の時にそういう機械を仕入れるかなんか修理するかなんか忘れたけど、うん、それで名古屋と繋がってたんやと。でその名古屋の向こうに味噌煮込みうどんっていうのがあって今流行ってるらしいでっていう話聞いて、
うん、
なんか店を出したかったから、
うん、
修行しに行ったらって言われて行ったって。
そんな簡単に？
いや、なんかそこの仲良かったらしくて。そこの旗織りの機械のなんか関係とその山本屋総本店の二代目かな？なんか。だから口聞いたるから修行しに行ったらって教えてくれるらしいでって。うん、だから、ちゃんと正当に味を引き継いでるし、むしろ今の山本屋総本店が失った味すら守ってるっていう。
うんうんうん。
え、そこまでって。
そこまで。
で、今でも山本屋総本店の本店とか行ったら、若手とかにみんな、挨拶されるしなって。
うん、マジ？
うん。あそこの、大将が来はったでって。ご無沙汰しております、みたいな。
なるほど。
先代から直接教わったしって。
すごいじゃん。
で、そんなすごかったら、食ってみたくなったけど、早く知ってりゃ頼んでたのにな。いや、で、おばちゃんも、釜飯作るまで時間あったから、うどん頼みはったらすぐできたのになって。うん。あ、そうやったんやって、今の話聞いたらがぜん食いたくなったけど、
うん、
もうお腹いっぱいやし、あともう閉店時間やから、悔しいなって言ったら、明日もう一回来るんで、
うん。
そん時に食わしてもらいますって。
もうめっちゃ気になるもんね。
そう。いや、そっかって。で、もう一つな、実はうちは自慢するものがあって、
うん。
生ビールがうまいんやって。
マジ？ドキドキするな。
あなた、瓶ビール頼んでたでしょって。僕、いつも普通、居酒屋とか行ったら瓶ビール頼むんですよって。
うん。
なんでかって言ったら、あ、わかってるって、普通の居酒屋で生ビールとか信用できひんからやろって。
うん。
うん、その気持ちはわかるって。でも、うちは、実は、生ビールにむちゃくちゃこだわってて。
うん。
この片町で一番生ビールうまいんやって。
マジ？
うん。こだわりの生ビールなんやって。はぁー。じゃあ明日来た時は生ビールにしますって。じゃあ生ビールと味噌煮込みうどんを食いに、絶対行きますんで。
マジか。
はい。
めっちゃいいじゃん。
もうお兄さんだけは分かってくれると思ってなって。
めちゃくちゃいいじゃん。何その髪みたいな、なんかすごい出会い。そのおじさんと。お兄さんなら分かってくれるって。
うん。ふぅってなって。ふぅってなって。で、その後、秋吉行って。
うん。
純系と油をささっと食って。
うん。
ビール飲んで。
うん。
で、まあ、とりあえずホテルで寝ました。うん。
うん。
で、次の日はもう朝から大忙しですよ。
はいはいはい。
まず、昼前に、秋吉の本店の向かいってヨーロッパ圏総本店でもあるんですよ。
ほう。
ヨーロッパ圏というと、ソースカツ丼、の発祥の店とされてるとこなんですけど。
はい。
まあ、そこにも、まあ、まあ、とりあえず、いかんとなっていう。
なるほど。
はい。とりあえず行って、ソースカツ丼を頼まずに。
うん。
シュニッツェルっていうやつ。
何それ。
ウィンナーシュニッツェルっていう、薄いトンカツみたいなやつ。薄く伸ばした肉で作ったトンカツ、
うん。
だからヨーロッパ風トンカツっていうか、トンカツの元祖みたいなやつですね。
トンカツね。
そう、トンカツ、オブトンカツですね。
マジか。
本場のトンカツみたいなやつを限定10食とかで、5食やったかな。なんか、その本店だけやってるんですよ、最近。最近、ここ数年、うん。だからもう、いつもソースカツ丼とか食わずにそれ食ってる。これが、
いいね、
三種類のソースつけてくれて、アンチョビソースみたいなやつと、ソースカツ丼につける真っ黒のソースと、もう、その三種類目がもう最高で、イギリス産の酸っぱいソースっていう。
何それ？
A1 ソースにそっくりな、なんか味の。
あー、なるほど。
これでトンカツ食うと、これがトンカツかシニッツェルやけど、
うん。
これがまた泣かせんのよ。
泣かせんな。
泣かせる。で、それ食って、まだ昼前ですよ。そろそろ昼になってきたら、みんなソースカツ丼求めていっぱい人が来るから、
うん。
そこで軽く、僕、そのシュニッツェル食いながら、ビール頼んで、朝から。
朝からか。
そこでダイビン頼んだ。絶対黒ラベル出してくれるのね。
うん。
それ嬉しくて。で、そこで飲みながら、シュニッツェル食って、で、ブラーっと外出て、適当に川の方、近くに川あるんですよ、でっかい。
うん。
川と橋あるから、あの辺景色良かったなと思って。
うん。
特に何の観光もするつもりで来てないじゃないですか。でも、まあ散歩がてら、その辺、川の辺歩くのって気持ちよさそうやなと思って、行ってみたのね。
うん。
そしたら、全然知らん洋館があって、アメリカ風のなんかすごい建物、木造の、はい、なんだこれって言ったら、ご自由に入りくださいって書いてるんですよ。
うん。
えって。なんか、朝の9時から入れますみたいな。で、実際鍵とかかかってなくてギギって入れるんですよ、その洋館の中。誰もいなくて。
うん。
でもなんかいろんな記念品みたいな飾ってて、なんじゃこれやったら、グリフィス邸らしいんですよ。
グリフィス邸？
グリフィス邸。
何それ？
ウィリアム・エリオット・グリフィス先生っていう人がいて、
うん。
その人が住んでた家らしい。福井藩でいろんなあの、外国の知識とかを藩主に教えてた人。アメリカからやってきて、その。
福井な、やばくない？
学者ですよ。
うん。
で、そこ入ったら、肖像画みたいなのかかってあって、そのグリフィスっていう人の。
うん。
いきなり、あの、私がなんとかグリフィスだとかって喋り出すんですよ。
うん。
ドキも抜かれて、そう、横に、横にかけたともう一つの絵から、グリフィス先生、うん、お久しぶりですって、お君かとかって、急に。
マジか。
あの、肖像画同士が会話始めるっていう。
うん。
あの、君は福井藩から、そういえば、アメリカまで留学して勉強してただよねとかって。
うん。
君と出会ったことが私が福井という町に惹かれ始めたきっかけだったよって。
うん。
そうでしたねって先生、福井に来ていただいて本当にありがとうございますって。でも君は残念だったねって。卒業間近で。
うん。
亡くなるなんてねって。
そんな。そんな。
いや、でも私には悔いがございません、みたいな。グリフィス先生が福井にやってきたおかげで福井の街が発展したんだからって。
よかった。
ちょっと泣かせる寸劇。
泣かせるやんけ。
でも勝手に喋らすなとは思ったけど。
うん。
いや、2階とか上がってね、テラスからちょっと川の方を眺めたりとかできて、なかなか面白い庭やったんですよ、そこ。
なるほど。
ね、昔ここで、そのグリフィスっていう人がいて、なんか、生活を日記に書いたりとか、
うん。
おとぎ話を創作したりとか、
うん。
いろんな活動をして、後に江戸に行って、またいろんな人に教えたりとかしてアメリカに帰ってった、みたいな。で、その邸宅がなんか丸々残ってるっぽいのね、それ。はあ、こんなとこに住んでたんか、っていう。その椅子とかも残ってて、テーブルとか。家具とかも全部置いてったらしくて、江戸に行けって言われて。
なるほど。
で、家具とかも置いてきますみたいな日記があって、確かに残ってんな、っていう。で、そこに。
すごいね。
そう。椅子になんか、ご自由にかけて、なんかあの、グリフィス先生の書いた童話などをお読みくださいって。
うん。
童話を読んだんですよ。テントウムシやったかな？のお姫様かなんかが、
うん。
いろんな虫に求婚されると。
ほう。
で、いろんな虫が、あの、結婚してくださいって。
うん。
なったら、私の望みを叶えてくれたら結婚しますって。
うん。
その望みは、火を取ってきてって。
火？
はい。キラキラ光るあの火を取ってきてって、虫に言うんですよ。うん、そしたら、あらゆる虫が火に突進してって、
うん。
焼け死んでいくっていう。
悲しくない？
で、それ以来あの、虫があの、火の中に飛び込んだりとか、油の中に飛び込んだりとか死んでいくのは、
うん。
そういうことなんですよって。
あ、なんか、文学じゃないか。
だからあの、火の中に虫が飛び込んでったら、こいつも必死なんだなって。
ああ、なるほどな。
思ってねって。今でも結婚しようとしてるんですよって。
なかなかグッとくる話よね。
うわあ、面白かったなと思って、その。
え、みんな服いかんでいいのこんな話も聞いて。
その手を後にして、
うん、
川の方まで歩いてって、なかなかかっこいい橋がね、このでかい川のところに通ってて、気分いいんですよ、その橋渡ってると。
うん。
見晴らしもいいし、なんか川の景色とかなかなかいいんで、川を見てると大体人って気分良くなるじゃないですか。
ああ、確かに。
で、こう川でぼんやりしてたら、なんか向こうから、なんか女性がやってきて、
うん。
こんにちは、みたいな。 え、あ、はいって、いや、船に乗りませんかって言われて、はって、船って私船乗りませんかって、なんか、船の、あの、実は昔の、その、お殿様が乗ってた、福井城になんか渡るための渡し船を復活させるプロジェクトみたいにやってて、
うん、
毎年その渡し船イベントやってるんですけど、今日がその日なんですよって。
うん、
で、乗る人探してるんで乗りませんかって。
ほうほうほうほう。
ただなんでって。
あ、ただしかも。
うん。市民文化活動としてやってるけど、
うん、
何人かに毎年乗ってほしいと。だから、その辺うろうろしてる暇そうなやつに声かけてるんですよって。
うん。
ああ、だから暇そうなやつ、周りじろーって見渡しても人通りってほとんどないんですよ。ああ、それで声かけられたんやって。
なるほどね。
で、ああ、そんなんやって知らなかったですって、福井、旅行者なんで、旅行者に声かけてるんですかって、旅行者なんですかって。
うん。
まあまあ、わかんないですよね。で、どっから来たんですか、まあね、って、大阪からって言って。
うん。
え、福井なんかなんか見るもんありますって。
ひどくないそういうプロジェクト。え、そういうプロジェクトをやって、見るもん増やしていこうって。
え、福井、大阪からわざわざ福井って、え、来ますって。
うん。
金沢とかだったらわかるんですけど、福井に、え、僕結構年になんか、え、何しにみたいな。
うん。
だから、てっちゃん、そうなんですよ。どうも。
なるほど。
大阪から福井に来るだけで不審な感じ。いや、秋吉が好きでって、
じゃあ沖縄から来たらやばくない？
いや、沖縄やったら逆に。
あ、逆に。
でも全員、その福井の人と話して全員言われたんが、うん、福井から大阪は遊びに行くけど、大阪から福井に遊びに行くのおかしくないって。
なるほど。
うん。そういう意識。
意識か。
で、秋吉が好きでって言ったら全員、まあ、美味しいけどね、って。
うん。
うん。え、わざわざ、大阪にないんですか？ありますって。え？って。
え？
いや、まあまあまあ、そんな、こんなで、とにかくその、渡し船があったんですよ。で、渡し船に、その学生の男の子がなんか、漕いでくれて、プロのなんか船頭みたいな人がなぜか乗ってて、
うん。
え、普段から船とかやってはる、はいって。で、こう、川のとこに綱が張ってんのね。
うん。
それをこう、手繰り寄せながら向こう側行って、そして戻ってくるっていう。はーって、僕ライフジャケット着て、写真撮って。
うん、なるほど。
まさか、なんか、単に、ブラーッと散歩しようと思っただけなのに、ただ散歩しようと思ってただけなのにって。
うん。
こんなって。いや、でも気分良かったですね、渡し船って、やっぱり。
いいですね。
うん。しかもその、ほんまに江戸時代みたいな、木の船でね、ふわーっと。案外早いしね。うん、乗りましたね。
いいね。
乗った。で、その後、また別の橋渡ってぐるーっと帰ってきて、で、アパホテルのサウナまた入ったりとかしつつ、あれですね、駅の方まで散歩しに行ったりとかして、で、そこで、うん、前も見たことあったんですけど、もう一回なんか、橋場秀吉があるんですよ。あ、橋場秀吉じゃない、柴田勝家。
お
ー。柴田勝家の神社とかあるんですね。柴田勝家が最後亡くなった北の庄城の跡地っていうのは福井の駅の近くにあって、そこがなんかその神社になってるんですよ。で、柴田勝家の槍構えたすごい像が立ってて、
うん。
まあ、観光スポットとして割と、まあ、まあ、それなり、それなり感あるんで、久々になんかちょっと散歩でがてらで暇やし、もう一回見てみようかと思って。
うん。
何も残ってないんですけどね。
何も？
石三つぐらいしか。 その北の城城ってでかい城があったらしいんですけど、
うん、
その後に福井城っていうのが建ったんで、もうその北の城城自体の遺跡っていうのがもうほとんど困難なんですよ、掘り返すとかっていうのが。
うん、
で、これが北の城城の一部なんじゃないのかっていう言われてるのが、石三つ。
石三つ。
穴を掘り返したところに石が三つボンボンボンだって、
うん、
これがそうとされてるけど確証がないって、そらそうやろって。石ですからね、所詮。で、そんなん見て、でも、ここまで見たら、なんか、もう一回、福井県庁が見てみたいな、と。
うん。
福井県庁は、その、福井城の、本丸のところがそのまま、県庁と警察庁になってるんですよ。
ほうほうほうほう。
だ今でも、その、お堀と石垣に守られたところに、県庁と警察の、警察庁があって、
うん。
ちょっと不穏なのね。
うん。
で、そこ見て、なんか久々に見たら、なんか櫓とかが新しく作り直されとって、ああ、なんか、やる気あんねんなと思って、その、お城自体の復元みたいなのを一部しようとしてるっぽくて、
うん、
なんか櫓登ったりとかできるし、ちょっと面白くなってましたね。っていうの、
そう。いいな。
っていうのを見ながら、また、片町の方にぐるって帰ってきたら、
うん。
ええ感じの時間になってたんで、もうあれか。そっからさらに、路面電車あるんですよ。
うん。
それ乗って駅の方までさらに帰って、駅前の秋吉で、ちょっと、その駅前店も行きたかったんで、ちょっとあれですね、油と、純系つまんで、またビール飲みましたね。で、そこで、
いいな、
そこでちょっと盛り上がりすぎて、一人でね。
うん。
純系とか、純系油15本ぐらいしか食ってないのに、
うん。
大瓶ビール2本ぐらい行ってしまいましたね。でもその後
結構飲んだね。
そう。その時点で大瓶3本ぐらい行ってるじゃないですか。カツ屋でも、そのソースカツ丼のとこでも飲んでるし。
うん。
この後生ビール飲む約束してんのにね。
本当にね。うどんもね。
そうそうそうそう。ほんで、そんなんしてたら6時ぐらいになったから、これ、ちょっといい感じの時間かもしれんなと思って、その、うどんのところ、戻るわけですよ。
うん。
またぐるっとこう、片町まで戻ってきて、戻るんですけども、昨日とは打って変わって、やっぱり早い時間、6時から7時ぐらいにかけてやったら、そこって人気店っていうのが納得できるぐらい満員やって、
うん、
あっちゃーって思ったんですよ。
ごめん。うん。
あっちゃーって。
うん。
あ、こんな混んでる時やったら悪いから、また出直してき、いやー、ここ開くからって言って、
うんうんうん、
開けてくれて、で、約束通り生ビール頼みまして、
はい。
そして、その、うどんも、味噌煮込みうどんも頼みましたと。
うん。
で、昨日、カウンターで、こう、水割りかなんか飲みながらタバコ吹かしてたマスターも、さすがにその、ね、終わり際じゃない時は、普通に働いとって、まあ、そらそうやろうけど、むちゃくちゃ忙しそうに、こう、料理作ってるわけですよ。
はい。
で、生ビールが運ばれてきて、ドンって置かれて、その生ビールが、こういう、なんかね、キノコみたいな形の、グラスに、まあなかなか見事にパンパンにビール入ってて、
うん、
飲んでみたら、確かにうまかった。
うまい。
ちゃんとしてた。
ちゃんと洗ってる。
飲めば飲むほどこのエンゼルリングっていうの、
うん、
泡の輪っかができるんですよ。飲んだ回数分。で、どうって美味しいって言ったら、いやー、エンジェルリングが出来上がってて、すごい、こう、グラスもちゃんとしてるって。わかってるやんって。
なんなの、その親父。
エンジェルリングはなかなか出てこない単語よって。
もう、福井好きになってきた。
そう。
その店が特に。
で、味噌煮込みうどん出てくるじゃないですか。
待望のね、修行してきた、ちゃんと本場。
で、食うじゃないですか。
うん。
ああ、確かに本場の味するって。しかもちょっとうまい気がするって。
ああ、もうしっかり修行してきたからね。
その、なんか、名古屋で食った時よりうまい気がするって。
おお、もう親父さんめちゃくちゃ嬉しいんじゃない？それ言われたら。
なら、今度ぜひ、総本店の、山本屋総本店の本店で食ってきて、食ってきてみって。わかりましたって。次、栄で、栄のその総本店で食ってから、もう一度ここに食いに来ますって。
おぉ、嬉しいね。
うん。で、生ビールうまかったから、もう一杯とかって言って。
うん。
3杯ぐらい飲んだかな、結局。なんか、スイスイ飲めたから。うまく
て。はいはい。
そしたらその大将が、なんか、うどん食った後に飲んでるじゃないですか。
はい。
ドンって。
うん。
これ食っときって。
なになになに？
あ、サバのお作りって。
はぁ、あ、
サバ刺し。
すごいじゃん。
そって。食っときって。はぁ、あ。サバとか食う予定なかったけど、自動的にサバにありついちゃってる自分がいるって。
こんなごちそうをね。
またそのサバが、サバのお作り、むちゃくちゃうまかったっすね。
さすがや。
いや、うちはええとこのサバしか出さへんからなって。
うん。
うん、いや、もう、大概ノルウェーやからなって、いいサバはって。
はあ、うん。ノルウェーのサバ、いいサバか。
そう、でもうちはノルウェーのサバじゃなくても、いいサバが入った時しか、ノルウェーのやつはいいよ、そらって。
うん。
でも、福井のいい様が入った時しか出さへんかなって。
はぁ、あ。
ねえ、必死にやってるんですって、看板も出さずに。
出してるけどね。
そうそうそう。
王将って。
そうそう。
めちゃくちゃ。
で、ぜひ次は味噌煮込みうどん、もう一回本場で食ってから、来ますって言って。
俺も行きたい。この店行きたい、めちゃくちゃ。
で、その後ね、前からずっと気になってる、あ、そうそう、前の晩も結構昔から気になってる、その福井の片町に絶対出てるたこ焼き屋さんがあったんですよ。
うん。
そこで買って、ホテルで食ったりとかしたんですよね。
はい。
で、そのたこ焼き自体、むちゃくちゃうまいとかっていうわけじゃないんですけど、
うん、
ちょっと買った時に感無量やったんが、
うん、
たこ焼きってこうプラスチックの白いやつの容器に入ってるじゃないですか。
はい。
その容器に、
何何
な、なんやったかな営業40周年みたいなマジックででかく書いてて。
すげえ。
やべえって思った。40
周年たこ焼き売り続けてるってこと？
みたい。
しかもビニールのあれにマジックでわざわざ書いて。
40周年みたいな。デカデカと書いてあって、パワーを感じましたね。
やば。
そんなたこ焼き、僕もたこ焼きの国と言われる大阪に40数年生きてるわけですけど、
うん、
初めてよ40周年みたいなの書いてるたこ焼きって。
すげえ。
福井の片町のなんか、力を見ましたね。
福井やばいじゃん。福井なんか行って何するのって言ってるやつらに、このラジオ聞かせてやりたい。
ほんで、その晩はまた別の沖縄っていう店が、めっちゃでっかい一丁寺だし、沖縄って書いてあって。
うん。
で、なんか鍋と弁当っていう看板の店があるんですよ。
鍋と弁当？
そんな店って入りにくいじゃないですか。
完全にね。
しかも一人で入るような店じゃないし、弁当ってどういうことよって。
うん、
中入って、仕出し弁当みたいなの頼むわけにもいかんし、
うん、
でも鍋っちゅって一人で鍋注文しろとかやったら困るから、なんかずっと気にはなってたけど入らなかったんですけど、その時思い切って入ったんですよ。
うん、
なんかその食べログとか見たら、飲み屋でもあるみたいなことがちらっと書いてたような感じやったから、
はい、
まあなんとかなるやろうと思って、入ったら確かに、鍋とか書いてるものの、カウンターで普通に、一品も結構、ポテトサラダとかね。あんなもあるっぽい店やって、ああ、よかったと思って。生ビールと、そうそう、その王将の揚げ、 王将の親父に、なんか、福井の人は、揚げにこだわってるからね、みたいなこと言って。
なるほど。新たな知識手に入れたな。
あの、うちの釜揚げに入って、釜飯に入ってるのはこの薄揚げやけど、
うん、
そうじゃなくて、あの、厚揚げってわかります？
わかる。
豆腐のぶっといやつのやつ。
うん。
あれを煮たやつが、福井県人はもう、あれと蕎麦には命かけてるから、みたいな。
蕎麦？
そうそうそう、蕎麦。
え、福井って蕎麦どころだったの？
そう言われて、あの、福井はうどん屋がないからって。
はぁ。
蕎麦屋は死ぬほどあるって言われて。
うん。
確かに越前蕎麦とか言うけど、あるかなとかって言って、親父に言われたせいで目が見えるようになって。
うん。
そういえば今まであんまり気にしてなかったけど、うん、そこにもそこにも蕎麦屋ばっかりやって。
うわぁ、すげぇ、福井。今なんか鳥肌立ってゾッとしてるもん。
そう。
命かけてるんか、厚揚げと蕎麦に。
そう、厚揚げと蕎麦に。で、厚揚げ煮たやつ。
しかも揚げて煮るんでしょ。
そう、厚揚げを煮たもんって言ったら、
うん、
もう、福井では鉄板やからって。みんな好きなんだよって。
鉄板まで。
厚揚げをあの煮る文化ないからって。
うん。
ああ、確かに。厚揚げ、おでんじゃないからねって。
うん。
おでんやもんなって大概そういうのってって。
確かにね。
なったら、その沖縄って店入ったら確かに厚揚げの、厚揚げ煮みたいなやつがあって。
うん。
あ、じゃあこれって。もう普通に厚揚げ炊いただけのものでしたけど。
うん。
そんなん言われたら美味しい気がしてきますよね。
確かにね。命かけてるもんね。
そうそうそう。で、そこで、あの、サラリーマン二人組がなんか飲んでんの横で、聞きながら、なんとなくその、そこ札幌ビールとかあって、ちょっと好きになったんですけど、
うん、
ビール飲みながら厚揚げつまんでたら、
うん、
なんかスナックとか水商売の女の人みたいな人がバーって入ってきて、
うん、
あの、おにぎり今すぐ8個ぐらい持っていきたいねんけどできるみたいなこと言って。
お
ー。おーと、親父が、はーって、いや、まあ、おにぎり、うん、これ、この味やったらできるよ、みたいな。
うん。
で、それ全部パックに入れてって言って、ああ、いいよ、つって。なんかわからんけど、何かの、ここは、そういう、おにぎりとか欲しい、みたいなピンチの時に、なんか役に立つ。
ピンチヒッターのお店なんだね。
みたいやね。その夜中に急に、夜中言うても、まあそんな夜中じゃないんですけど、10時とかですけど、
うん。
なんか料理が欲しくなった時に、買いに走る店でもあるっぽいですよね。
なるほど。あるあるある。わかる。そういう店あるの。
ああ、わかります？
ね、あの、お客さんが無理難題とかたまに行ったりするの。
あ、これ食いたいとかって。
これ食いたいみたいなとか。
あそこの店やったら作れるかもなって。
うん、ちょっと聞いてくる
って。そうそうそうそう。多分そんな感じ、そんな感じ。で、うん、これ全部包んでって言って。
あ、で、姉さん行けるってって言って。
そうそう。あの、ちょっと聞いてくるみたいな。
うん。
あ、じゃあもうそれでって。
それでって。
ああ、これはなんか、その辺の、機関となる店なんやろうなって。
ゆずちゃん、ちゃんと、お礼言っといてねって。はい、姉さんって。
あの、すぐ持って帰りたいって言って、
うん、
おにぎりって、あ、でも、後で取りに来るからねって言って、すぐバーって出て、うん、10分後ぐらいに、どれぐらい、いや、10分ぐらいだとできるかなって、10分後ぐらいに、ほんまに取りに来て、
うん。
じゃあ、はいって。じゃあ、これでって。バーって持って帰ってた。
わかるわかる。なんかそういうの。
そこ鍋とか弁当とかって言ってんのは伊達じゃないなって。
本当にね。鍋とか弁当とかおにぎりとか。
そうそうそう。米類とかも充実してるっていう。で、バーってメニューがもうやたらとこう張り出されてあって。
うん。
もうでも確かに鍋もあんなぁと。
うん。
見たら、すき焼き1600円とかって書いてあって。
うん。
え、1600円ですき焼き食えんのって。
うん。
逆に言えたら、むちゃくちゃ気になりました。
で、どうだったんですか？
いや、頼まへんよ。だって僕、そこまでどんだけ食べてんねん。
あ、そっか。
いや、だから、もうこれ。
すき焼きのイメージが沖縄バージョンだったから頼むのかなと。
あ、なるほど、なるほど。いや、でも、わからんよ。どういうすき焼きなのか。でも、鍋とかって。
あの、ほれ、沖縄のすき焼きってさらに。
うん、わかるわかる。
全部乗せてる、鍋っていうよりなんかね。
一品料理みたいな感じ。
ちょっと煮込みみたいな。
ちょっと腹の余裕だったら食えそうな感じやね。
まあ、お酒のおつまみには最高ね。豆腐ともこんにゃくとか野菜とか肉と卵とかも全部あるから。
でもそこ仮にも鍋物っていう看板出してる店やから。
すき焼き1600円やばいな。
なんか、それなりの鍋とか出てきそうじゃないですか。でもそれで1600円やったら、破格に安い気がするじゃないですか。
確かにね。もうこれ1個頼めば終わっちゃうもんね。
うん。もう気になりすぎて。
うん。
次、福井来たら、ここで、すき焼き
食ってる。行こう、行こう、行こう。そしたら、すいません、ビッグマック箱いけるって。
ビッグマック。
ビッグマック、こういうのだら、この味だったらいけるけどって。あ、じゃあ、それで、箱。
そう。スラッピー・ジョーって言うんだけどって。
郷土料理
郷土料理、ニューオーリンズ。
いや、しかし、厚揚げと蕎麦に命かけてるっていうのは初めて知ったな、福井は。
蕎麦屋もいっぱい教えてもらって、
うん。
ここの蕎麦屋行くべきだよ、みたいな。
うまいよって。
うん、そうそうそうそう。え、車じゃないのって、何で来たのって。
うん。
電車あって、それやったらちょっと、って。あ、でも、Google マップ調べたら、なんとか駅で行けるっぽいんで、なんか余裕あったら行ってみますって。いや、本当にここの塩そばってのがうまいから、みたいな。
塩そば
って。
塩そば
塩お塩で食べるのって。もうわからない単語が次々とまた出てきますよね。
いやー、面白いな。
それで次の日は、なんかまあ、帰ったんですけど、
うん。
実はその前に、昼間から飲める焼き鳥屋さんが駅前にあって、
うん、
そこの純慶が秋吉の純慶よりうまいからみたいなことめっちゃ言ってて。
マジ？
え、純慶があって。
うん。
で、そこ行こうと思ってたんですけど、その次の日、なんかもうちょっと早めの電車で帰ろうかなって思ったんで。
最大狙
ってた。そうそうそう。で、結局次の日、駅前ですんげえ気になる、柴田勝家の神社の裏に、
うん。
味噌カツっていう店あったんですよ。
やばい。
昨日味噌煮込みうどん、本場の味噌煮込みうどん食らっちゃってるわけじゃないですか。
はい。
で、駅前に味噌カツってあったらもう気になるやん。
うん。え、まさかここもって。
しかも、味噌カツとエビフライの店って書いてるんですよ。
なんで
それ名古屋やんて。
うん。
で、入るじゃないですか。
うん、
名古屋とは一切関係ありませんって。
マジか、つら。
ここは福井味噌カツとでも言うべき味噌カツであってって。
福井味噌カツ
っていうのがあるって初めて知って。
うん。
ここでしか作ってないって、しかも。
やば。
唯一の福井味噌カツ店っていう。でっかい味噌カツとご飯おかわり自由で、おかみさんがガンガンおかわりさせてくれるんですよ。で、本場で食べた味噌カツより、本場っていうか、本場がどこっていうのは諸説あって、僕岐阜の味噌カツが元祖っていう店で何回か食ってて、そこもうまいんですけど、
うん、
名古屋のヤバトンとかあの辺ちょっと甘すぎてご飯すまへんなって感じなんですよ、
うん、
そこのはその岐阜の味とかにとってご飯ガンガン進むっていう。
進むか。
で、食うじゃないですか、
うん、
ご飯もおかわり何回かして、カツもなかなかでかいの全部食って、
うん、
ごちそうさまーってなったら、ことってこう、アイス置いてくれるっていう。
アイス？
食後にアイスまで、なんて上品な店なんやろって。
素晴らしいね。
それ食っちゃったからもう、王将の大将が勧めてくれた、秋吉じゃない純系の店は今度
まあ、旅には後悔を残せですよね。
で、帰ったという。もう絶対もう一回行きたい。
行きたい。俺聞いてる。俺もめちゃくちゃ。ていうか、これ聞いてるリスナーさんもめちゃくちゃ行きたいってなったぞ、福井に。
福井は、秋吉もあるし、胃袋クラッシャーですよ。
本当
に。ていうか、胃袋クラッシャーじゃない県ってあるのか？
あとは、お酒も飲んでみたいね。
そう。福井は、福井とか金沢とかお酒も無限にうまいしね。
なんかすごくいい県じゃん。
そう。でも何しに来たんって、こんなとこ。
ひどくない？ひどくない？
いや、福井の人大阪には行くけど、大阪の人は福井に来ないんじゃないって全員に言われる。
なんかね、そういうのが結構あるよ、世の中。
ある。
なんかね、俺はね、
うん、
内地に行くのに、内地の人沖縄来ないからね。
ああ、で、大阪から来ましたんで、何しに来たん
ひど。
え、めずろ、え、遊びにですかって。え、仕事とかじゃなくてって。え、観光、いや、観光じゃなくて、お遊びに。え、遊びに観光とか見るとこあります？どこ行くんですって。
ひどくないそれもひどくない？いっぱいあるよ。
恐竜とかですかって。
いや、恐竜もあるやん。
けど、まあそんな感じですね。また来週、愉快な話をしようと思います。
はい。
じゃあ、皆さん、福井に行ってください。
はい。
さよなら。
重いブランケット被りながら眠ります。
はい。おやすみ。
はい。おやすみなさい。